デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは森岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はですね、はい、40代の男性からこの方関心の高い方ですね。こんな質問いただいております。
はい、ありがとうございます。
こんにちは、いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
以前に再生医療についてお話ししているのを聞きました。あれからだいぶ時間も経っているので少しは進展があったらいいなと思いメールしました。歯科の再生医療ってどこまで進んでいますか？
あ、すごいな、覚えていてくれるんですね。あの、最近だともしかすると岩手日報かな、岩手医科大学の、歯学部の解剖学教室の原田教授っていう原田先生が多分、ニュースになったと思うので、もしそれをお読みになったのかもしれないですね。あの、再生医療に関しては、あの、飛躍的にって言ったらちょっと語弊があると思います。あの、なかなかこうボンっていう風にジャンプアップするような形で進展はしてないんですけども、確実に、あの、進んでるのは確かです。で、最終的にはその歯の種みたいなのができればいいんですけど、そのための、進んでる状況はあると思います。というかあります。だけど、じゃあすぐにそれが明日明後日にそれができるかっていうと、まだまだそれは難しいですよね。
あの iPS 細胞っていうのが出たじゃないですか。それによってぐっと進んだんですか？
だと思います。それが一番大きいと思います。そのやっぱり何にでもなれる細胞っていうのがまず大きいですよね。でもって何よりもその iPS 細胞を、京都大学のね先生たちのグループがこう広めてくれてるんですけども、その iPS 細胞自体がどんなところでも普通にこう手に入れられるっていうところがまずいいわけですよ。あの、ここでしかできないだとかっていうなると、どうしてもこう進捗度合いっていうのはなかなかねなんですけど、だからそういうことによっていろんなものに応用できてて、ただやっぱり現実としてはイカとシカでどっちが進んでるかっていうと、やっぱりイカの方がはるかに進んでるんですよね。それはもちろん研究する場所の大きさとか数の多さとかっていうのも関係あるんでしょうけど、実際やっぱりその、世の中の関心は、例えば臓器の再生ができたとか、もちろん命の再生ができるとかね、そっちの方が歯の再生よりもやっぱり、需要度は高いって言ったらば、そうでしょ、どっちかって言ったら、
そうですね、生命に関わる問題ですもんね。
そうだからやっぱりそういうところに、やっぱり、例えば研究費にしても厚生労働省とか文科省のその比率っていうかね、そこに重きを置くっていうのはもうしょうがないと思うんですよ。やっぱりそういう研究ってぶっちゃけやっぱりお金かかることなので、そうするとやっぱり研究する人にしても研究する場所にとっても、そういう予算がたくさん豊潤にある状態とカスカスの状態でやんなくちゃないんだっていうのとでは、やっぱりおのずと結果っていうのはやっぱり違ってくるわけですよね。本来であれば均等に全てこうおしなべてってなってくれればいいんでしょうけど、やっぱり優先順位ってあるわけで、そういう面ではやっぱり歯の再生よりは、例えば心臓の再生とか血管の再生、脳血管の再生、いろんなそういう臓器の再生の方が優先順位ははるかに高いって言わざるを得ないわけですよ。僕らにしてみれば歯も同じ臓器の一つだって思うんですけども、なかなかそこはね難しいですよね。ただ確実に、あの、進展してるのだけは確かなので、あの、将来的にはその歯の種っていう形で、出てくるのは間違いないと思いますし、最近っていうか去年のくらいから今年にかけてなんですけども、歯周組織の再生っていうのが保険の中で、認可されたので、
あ、歯周病になった方もまた回復してくるってこと？
そうそうそうそう、回復っていうか歯の周りの骨とか、組織ですね、粘膜とか歯根膜とかっていうのを再生するお薬が保険で認められるようになったんですよ。だから 今まではそれが保険適用外だったので広く皆さんにっていうわけにはいかなかったんだけど、それができるようになったので、だんだんだんだんそこはもっともっと広まってくれればね、歯周病で歯をなくすっていう人がおそらく少なくなるのは確かなんです。ただそれを適用できる状況で歯医者さんに来てくれればの話なんですよ。
あ、
皆さんはやっぱりね、どうしようもなくなってからしか来ないので、
うん、
あ、もうちょっと早く来てくれてたらばこういうこともできたのに、ああいうこともできたのになっていうのは僕らとすればすごく歯がゆいわけですよ。
うん、なるほどね、うん、
だってこの状態で来てくれてたらこれができてこの歯を助けられたかもしれないのになって思いながら、歯を抜かざるを得ない状況を話しなくちゃないっていうのは僕らとすればすごい敗北感なわけですよ。僕らは歯を抜きたくて待ってるわけじゃなくて、歯を助けたくて待ってるんだけど、歯を抜けざるを得ない状況でしか来られないと何のために僕らいるんだろうって、
うん、
ね、歯抜くために僕らいるんじゃなくて、歯を抜かないようにするために歯科医師っていうのは存在するし、それをサポートするのが歯科衛生士だったり、そういうスタッフなわけですよね、うん、だけど歯を抜くしかない状況で来られたらば、これどうしようもないですよね。でも、
そうですね、
患者さんにしてみれば、ああ歯抜かれたって言われちゃうわけですよ、
うん、
俺は決して抜きたくて待ってるわけじゃないんですよ。で歯も削りたくて待ってるんじゃないんですよ。だけどそれのオプションしかない状態でしかいらっしゃらないと、うん、残念ながらってなっちゃうんですよね。
来年こそはなんかちょっと違和感を感じたら歯医者さんに行きましょう。
ね、そう、うん、そうですよ ね。そうしてほしいな。
はい、今年1年も、はい、先生ありがとうございました。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。